聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編139編1節から10節です。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。前からも後ろからも私を囲み、御手を私の上に置いていてくださる。その驚くべき知識は私を超え、あまりにも高くて到達できない。どこに行けばあなたの霊から離れることができよう、どこに逃れれば御顔を避けることができよう。天に昇ろうともあなたはそこにいまし、黄泉に身を横たえようとも、見よ、あなたはそこにいます。あけぼのの翼を買って、海の彼方に行き着こうとも、あなたはそこにもいまし、御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捕らえてくださる。もう一箇所、新約聖書、ヨハネによる福音書、17章、20節から26節。また、彼らのためだけでなく、彼らの言葉によって、私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。そうすれば、世はあなたが私をお遣わしになったことを信じるようになります。あなたがくださった栄光を私は彼らに与えました。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは、彼らが完全に一つになるためです。こうして、あなたが私をお遣わしになったこと、また、私を愛しておられたように、彼らをも愛しておられたことを、世が知るようになります。父よ、私に与えてくださった人々を、私のいるところに共におらせてください。それは天地創造の前から私を愛して与えてくださった私の栄光を彼らに見せるためです。正しい父よ、世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っており、この人々はあなたが私を使わされたことを知っています。私は皆を彼らに知らせました。またこれからも知らせます。私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためです。
前にも、申したことがありますが、聖書は神様が私たちに送ってくださった愛のメッセージである、ラブレターであると言われることがあります。まあ、先ほどお読みいただきました、まあ、新約聖書のヨハネによる福音書の17章の言葉にも、まあ、あまりその、とろけるようなラブレターというイメージを抱く方はいらっしゃらないでしょうけれども、まあ、そうした私たちに対する神様の愛が満ち溢れているように思います。私たちの方はいろいろ辛いことがあり、苦しいことの多い毎日の中で、なかなかその神様の愛ということに思いが至らない、またわからない、そういうことが多いでありましょう。 しかし、神様の方では、私たちがその愛に気づくように、神様に愛されていることを知って、生きる力と、生きる意味とを、新たに見出していくように、こう切に願っておられる、その御心が示されております。まあ、先ほど読んでいただいた箇所の中でも、その17章の24節を、まずご覧いただきたいと思います。24節ですね。父よ、私に与えてくださった人々を、私のいるところに共におらせてください。前から申しておりますように、このヨハネによる福音書の17章には、イエス・キリストがいよいよ十字架の死へと向かって歩み出されるその直前に、弟子たちのことを国王にかけて、弟子たちのために、弟子たちの前で父なる神に祈られた、その祈りの言葉がずっと記されております。この24節もそうでありまして、イエス様は改めて父よと呼びかけながら、弟子たちがイエス様のいるところに共にいることができるようにと祈っておられる。そのように読める箇所です。ただ、この新共同訳の聖書の翻訳では分かりにくいんですが、ここはもともとは、私に与えてくださった人々を私のいるところに共におらせてくださいと、自分の願いを言っているだけではない、そういう箇所です。むしろ、その人々が私のいるところに、私と共にいられるようにしたいと、私も思っている。私も思っています。そのようにするつもりですと、イエス様ご自身の意思として、志として、このことを表明している、そういう言葉遣いがなされています。言うならば、イエス様は今、弟子たちが、またこの私たちが、イエス様のいるところに、イエス様と一緒にいることができるようになるために、なすべきこと、父なる神から託されたことをすべて成し遂げる覚悟ができています。その決意を、ここで語っているとさえ、言うことができるのです。しかし、弟子たちをイエス様のいるところに、イエス様と一緒にいることができるようにする、そのことはよくよく考えてみれば、不思議なことです。まさに今、イエス様は十字架の死に向かって歩み出そうとしておられます。つまり、イエス様は弟子たちと別れ別れになる、そういう場面でありまして、一緒にいるということが実現するなどとは期待できないところなんですね。しかも、この十字架の道のりにおいて、弟子たちはどうであったか、なんとかイエス様と一緒にいたいと、すがりついていたか、そうではないのです。次々と、イエス様から離れていってしまう、そういうことが起こります。改めてこの福音書の受難の物語をお読みいただいたら、よくわかると思うんですが、まずイエス様は弟子の一人であるイスカリオテのユダの裏切りによってユダヤ人たちに引き渡されることになります。しかもイエス様を裏切ったのは、実はユダだけでは、弟子たちの中でイエス様を裏切ったのは、ユダだけではありませんでした。イエス様が逮捕されるときには、 結局全ての弟子が自分を優先して、自分の身を守ることを優先して、イエス様を見捨てて逃げてしまったのです。そして決定的なことに、イエス様と一緒なら、牢に入っても死んでもよいと覚悟しています。そう言っていたペテロでさえ、やがて、いやすぐに、そんな人は私は知らないと、イエス様のことを三度にわたって否定するようになります。十字架に向かう道において、弟子たちはこのように、イエス様とのつながりを自ら断ち切るようなことをしていくのです。そこで見る限り、イエス様は一人、弟子たちからも見捨てられ、全く孤独になって十字架につけられることになる。そう言わざるを得ない場面です。ところが、イエス様においてはそれが全てではないんですね。先ほど見ました、17章の24節にある通りです。父よ、あなたが私に与えてくださった人々が、あの弟子たちが、私のいるところに、私と一緒にいることができるようになるために、私は全てのことを成し遂げましょう。私はそう決意しています。その祈りをイエス様は捧げておられる。主イエスは、最後は弟子たちからも裏切られて、見捨てられて、仕方なく、これも運命かと諦めて、一人十字架につけられたのではありません。そうではなくて、その十字架にこそ、人を救う、父なる神の御心があるということを信じておられた。私たちを愛しておられる、変わることなく愛してくださる神が、私たちが失われていくままに放っておくのではない。むしろ滅びに向かってしまう弟子たちは、もう一度失われることなく、どんな裏切りをも超えて、イエス様のところに帰ることができるように、そしてイエス様のいるところに常にいることができるように、この十字架の道を備えられた。そしてイエス様はその父の御心に従って自ら十字架を担い、十字架の道を歩み出して行かれるんです。自ら私たちの罪を担う道を歩んでくださるのです。私たちには不思議に思われますが、そのイエス様の歩みに神様の愛が表されているのです。何度か今見ました24節のその後半のところにも、ところには、先ほどの言葉に続けてこう言われています。それは天地創造の前から私を愛して与えてくださった私の栄光を彼らに見せるためです。天地創造の前から、永遠の昔から神の愛は変わらない。それはまず、御子イエス・キリストに向けられたものでありますが、しかし、ただイエス様だけにとどまるものではもちろんなくて、イエス様を通して、その神様の愛が、天地創造の前から変わることない仕方、変わることのない仕方で、私たち一人一人に向けられている。そして今、その神の愛が、弟子たちの裏切りや、犯す罪をも超えて、死の力をも超えて、私たちを捉え、実現し、私たちを本当の命に生かして、くださるのです。その主の御心を今日私たちは改めてこの 祈りの言葉を通して聞いておきたいのです。皆さんも、お気づきかと思いますが、ヨハネによる福音書では、特にこの17章において繰り返し語られる言い回しがあります。今日お読みいただいたところでも初めの方の21節にこのように言われています。いました、父よ、あなた方が私のうちにおられ、私があなた方のうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。また最後の26節でもそうですね、私は皆を彼らに知らせました、またこれからも知らせます。で、私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためです。いろいろ表現や語る順番が変わりますので、誰が誰のうちにいるのか、何かこんがらがってくるようなところがありますが、要するに難しく考える必要はないのです。ここで言われているのは、私たちはイエス様を通して父なる神様と御子キリストとの間にある永遠の愛の交わりに預かるものとされており、その愛の中に置かれている、そういう事実です。そのことをまた実現してくださった神の愛の確かさ、それが語られています。そしてその愛の交わりのただ中に私たちを導いてくださるために、主は今十字架に向かおうとされている。十字架の苦しみを通して、十字架の犠牲を通して、イエス様はその愛の交わりを実現してくださいました。私たちを神様の愛の中にあって失われることのないもの、永遠に愛され生きるものとしてくださいました。そこでは私たちの裏切りや罪によってさえも損なわれることのない確かな命の土台が据えられているのです。私たちはそのただ中に置かれているということ、どんな状況にあってもその神の愛という土台の上に置かれているということを、御言葉を通して心に刻んでいきたいと思います。受難節とは言いましても、何かと慌ただしい毎日を誰もが生きているでありましょう。目の前のことに追われて悩みや思い煩いにとらわれがちなのが私たちの生活であろうと思います。ただそうであるからこそ、目を上げてイエス様の歩まれた道を思い巡らしたい。そのイエス様のご生涯と特に十字架の道に触れる機会を一日の中で少しでもいいから作りながら、毎日の歩みを新たにされ形作っていきたいと思います。十字架の闇の最中にあるところでこそ、イエス様が私たちと共にいてくださる。私たちのすべての罪をも裏切りをも死をも共に担ってくださって、私たちを神の愛の交わりの中に置いてくださっている。そこで生かしてくださっている。私たちはその神の愛を信じながら、 その神の愛に生かされつつ、この週の新しい歩みへと使わされていきたいと思います。十何節の歩みがその神の愛に満ちたもの、生かされるものとなるように願いつつ歩み出していきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、受難節の中にあって永遠の初めから変わらないあなたの愛を改めて知らされ、皆を褒めたたえます。また感謝を捧げます。私たちもまたあの弟子たちのように罪のうちにあり、つまずき倒れる者、裏切る者に他なりません。しかしそのような私たちをあなたは死の十字架を通してあなたの愛の交わりの中に立ち返らせてくださいます。あなたと父なる神のいるところに永遠におらせてくださいます。どうかどんな時にも私たちが主の十字架のもとに帰ることができますように、そしてあなたの愛のうちにとどまることができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前を捧げします。